ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa, Rizna minasan, kyo, watashi, Iisan ga, Nihongo hosou wo okurimasu. Kyo no bangumi wa, niusu kara hajimari, tsuzuite, samazama na Indonesia no jouhou, soshite, ongaku wo okurimasu. Sore de wa minasan, mazu wa, niusu wo okiki kudasai. Hiki tsuzuki, shuhasu 335kHz ya 4755kHz ya ウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシア外務大臣は ASEAN と米国の協力が多くの分野に及んでいる成功を強調したことについてお伝えします。インドネシアのレトマスディ外務大臣は、ASEAN と米国の協力は、まだ数年しか経っていないにもかかわらず、様々な分野で前向きな成果を上げており、新たな協力分野にも拡大していると述べました。土曜日、ラオスのビエンチェンで行われたアントニー・ブリンケン米国外務大臣及び代表団とASEAN 米国外務大臣会議で、レッド・マルスディ外務大臣は、ASEAN と米国の協力は包括的、戦略的パートナーシップへの強化され、2022年5月の ASEAN と米国首脳会議の議題として共同ビジョン声明が達成されたと述べました。ジャカルタで受け取った公式声明の中で、レッド外務大臣はまた、ワシントン DC に ASEAN 米国センターが設立されたことを強調し、個物分野における環境、社会、ガバナンスの基準を満たすことができるように、重要な個物分野を含む ASEAN 諸国の産業能力開発支援に貢献する米国の役割の重要性を強調しました。同志はまた、すべての当事者が国際法を尊重することの重要性を繰り返しました。ASEAN と米国のパートナーシップは、この地域における世界の平和と安定の創出にも有益でなければなりません。レッド・マルスディ大臣は、米国と ASEAN に対し、ガザ地区での恒久的な停戦の推進を続けるなど、正義と人道のために戦い続けるよう呼びかけました。同志はまた、中華人民共和国との対話を継続するという米国のコミットメントを歓迎しました。それでは次のニュースです。アル・ブシラ大使は、卒業生に積極的に国際ネットワークを構築するよう要請したことについてお伝えします。在エチオピア、ジボチ、アフリカ連合のアル・ブシラ・バスヌル、インドネシア大使は、卒業生に対し積極的に幅広い国際ネットワークを構築し、様々な分野で世界の発展に貢献するよう求めました。このことは7月27日土曜日、エチオピア・アダマシーのハランビ大学キャンパスで就任として出席し、5000人の卒業生を前にスピーチを行った際に、アル・ブシラ大使によって伝えられました。在アディス・アベバ・インドネシア大使館の声明の中で、 アルブシラ・バスヌル氏はまた、エチオピアの若い世代、特に卒業生が両国間の関係と協力の改善において、より積極的な役割を果たすよう奨励することとは別に、インドネシア・エチオピア外交に関連した最近の様々な動向についても説明しました。過去5年間、アディスアベバのインドネシア大使館はインドネシアとエチオピアの大学間の協力を奨励し続けており、現在、両国の大学が証明した協力文書は34件あります。大使は8月3日から8日まで、インドネシア宗教省率いるインドネシアの5つの大学の代表者5名で構成されるインドネシア代表団がエチオピアを訪問すると付け加えました。訪問中にインドネシアとエチオピアの大学間の多くの新しい協力文書が証明される予定です。それでは次のニュースです。海洋水産省は2024年上半期の水産物輸入量が 35.15% 減少したと明らかにしたことについてお伝えします。海洋水産省は2024年上半期の水産物輸入額が前年同期比 35.15% にあたる2億1954万ドルに減少したと明らかにしました。土曜日、ジャカルタのアンタラから引用された水産物競争力強化局長ブディス・リスティオ氏は、水産輸入額の減少により、水産貿易収支は24億9000万米ドルまたは40兆6700億ルピアの黒字になったと述べました。同氏によると、この金額は前年同期比と比較して 6.2% の黒字だったということです。一方、7月から6月の水産物輸出額は27億1000万ドルに達しました。主な出荷先国は米国、中国、ASEAN、日本、欧州連合です。ブディ氏によると、水産物の輸出実績は、水産物の促進、水産物の品質の向上、中東及び東アジア諸国での新たな市場機会の開拓といった戦略を通じて引き続き向上しているということです。それでは次のニュースです。エクゾティカブロモはカリスマイベントヌサンタラ2024年でインドネシアの最高のイベントになったことについてお伝えします。サンディエゴの観光創造経済大臣は土曜日に東ジャワ州プロボリンゴ県のブロモ山で開催されたインドネシアカリスマイベントヌサンタラ2024年の最高のイベントであるとしてエクゾティカブロモ文化芸術フェスティバルを高く評価しました。アンタラから引用し、サンディエゴの大臣はスピーチの中で、このイベントがユニークなイノベーションコンセプトとその実装の質を備えていたため、インドネシアカリスマイベントヌサンタラ2024年の最高のイベントに選ばれたと述べました。プロボリンゴ政府総務補佐官トゥトゥク・エディ・ウトモ氏は2024年のエクゾティカブロモは2024年7月27日から28日の2日間開催されると述べました。彼はエクゾティカブロモがプロボリンゴ地区の経済的影響を芸術的文化の発展につながることを望んでいます。エクゾティカブロモはブロモ山の美しい風景を背景に芸術と文化を紹介します。エクゾティカブロモには、ルワッラワッスゴログヌンというテーマがあります。それでは最後のニュースです。国家宮殿は大統領が来週月曜日にヌサンタラ首都で執務室を開くと発表したことについてお伝えします。 大統領秘書室の議定書報道メディア担当代理のユスフ・プラモノ氏は、ジョコ・ウィドド大統領が7月29日月曜日にヌサンタラ首都に事務所を置くと述べました。日曜日、ジャカルタのアンタラが報じたユスフ・プラマナ氏は、大統領とファーストレディは、新大統領府での活動を開始する前に、ヌサンタラ首都で一晩過ごす予定だと述べました。それとは別に大統領は、バラントバシーの開通と、ヌサンタラ首都の有料道路開設の見通しも予定されています。ユスフ・プラマナ氏は、ジョコ・ウィドド大統領もインドネシア独立記念日の式典会場やその他の周辺インフラの準備状況の確認を含め、ヌサンタラ首都の大統領執務室と大統領宮殿の建設の進歩状況を検討すると付け加えました。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナー皆さん、今週のトピックです。今回は、ゴールデンビザインドネシアを開始、大統領が世界国民にインドネシアへの投資と就労を呼びかけたことについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は、木曜日、ジャカルタでインドネシアのゴールデンビザ施設を正式に開設しました。この施設を通じて、国家元首は世界の国民にインドネシアへの投資と就労を呼びかけます。ゴールデンビザは基準を満たす海外投資家やビジネスマン、グローバル人材、海外観光客を対象とした新しい形のセカンドホームビザです。ゴールデンビザは基準を満たす海外投資家やビジネスマン、グローバル人材、海外観光客を対象とした新しい形のセカンドホームビザです。ゴールデンビザを保有する外国人投資家は、一定の投資額要件を満たせば、インドネシアで5、10年間の滞在許可を得ることができます。大統領は発言の中で、世界的な投資先としてのインドネシアの大きな可能性について楽観的な見方を表明しました。大統領によると、インドネシアは良好な経済成長を遂げ、政治的安定が維持されているほか、人口ボーナスと豊かな天然資源により、投資家や世界的な人材にとって非常に有望な国となっています。ジョコ・ウィドド大統領は、これらすべてがキャピタルゲイン、工業機械、技術移転、人材の質の向上から始まり、この国に多大な多層的な影響を与えるだろうと述べました。国家元首は、ゴールデンビザサービスの開始は、外国人がインドネシアで投資し、働くことを容易にすることを目的としていると述べました。同氏はまた、この施設がより多くの投資家や質の高い世界的な人材に引きつけることを期待しています。しかし、大統領は、この施設はインドネシア経済に影響を与える質の高い観光客にのみ提供されるものであることを思い出させました。このため、彼はスタッフがこの施設を提供する際に、誠に選択的になることを望んでいますが、それはインドネシアに利益をもたらすものではありません。それとは別に大統領は、より多くの投資家や世界的な人材にリーチできるよう、ゴールデンビザインドネシア施設の大規模な社会化の重要性も強調しました。大統領はまた、友好国の大使に対し、この情報を自国の国民に伝えるよう勧告しました。リスナー皆さん、これで今週のトピックを終わります。 リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1976年7月28日にタンシャン地震のことから始めます。タンシャン地震は1976年7月28日に発生しました。この災害は20世紀最大の地震であると考えられています。地震の震源地は人口約1000万人の工業都市タンシャン市です。午前3時42分過ぎ、マグニチュード 7.8 の地震がタンシャン地域とその周辺を揺るがした時、以上に大きな轟音が聞こえました。死者数は24万2千人を超えました。他に16万人以上が重傷を負ったと記録されています。この地震の影響はまさに致命的で、震源地周辺の都市は完全に破壊されました。16万世帯以上がホームレスとなりました。次は2010年7月28日にエアブルー202便墜落事故についてです。エアブルー202便はカラチーからパキスタンのイスラマバードまでのエアブルーによる定期便でした。飛行機はマルガラ山脈近くに墜落しました。エアブルー202便墜落事故では乗客乗員152名全員が死亡しました。最後は7月28日に世界肝炎デイについてです。世界肝炎デイは毎年7月28日に祝われます。世界肝炎デイは B 型肝炎と C 型肝炎に対する世界的な認識を高め、予防、診断、治療を奨励することを目的としています。世界中で約5億人が B 型肝炎または C 型肝炎に感染しています。7月27日は B 型肝炎ウイルスを最初に発見したバルーグ・サムエル・ブランハーグ教授の誕生日に由来しています。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Seribu jalan di dunia, mengapa berpapasan bertemu dia? Inginnya lari pergi tanpa kata, mengapa sudut mata hafal rupanya? Lupa bawa lagi dia yang ku jumpanya. Malam hangat tapi ku terjaga, rindukan dirinya si pusat kecewa. Lupa bawa, lupakan.
seketika kembali ku jatuh cinta.
Indonesia. Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。インドネシア政府は工業分野を含む戦略的セクターのパフォーマンスを強化することにより、世界経済の様々な課題を克服するために努力を続けています。経済調整省の声明の中で、アイランガハル担当氏は、過去50年間にわたり、工業地帯は国レベルと地域レベルの農業法で、大規模な投資を呼び込み、数百万の雇用を創出し、持続可能な経済成長を促進することで、重要な役割を果たしてきたと述べました。グリーンで持続可能な産業の導入に関する世界的な課題に沿って、工業地域は現在第4世代の工業地域であるスマートエコインダストリアルパーク開発に焦点を当たっています。このコンセプトは、先進技術と組み合わせた持続可能な開発、循環経済、グリーン産業を強調しています。アイランガハル担当氏はまた、熾烈な世界的競争の中で投資競争力を高める重要性を強調しました。同氏は工業分野では技術の変化や人材の質の向上などの課題に直面する可能性があると述べました。インドネシアの世界レベルでの競争力の向上が期待されている工業地帯の一つが中部ジャワ州バタン工業地帯です。この規模はバタン統合工業地帯の開設時にジョコイドド大統領によっても伝えられました。大統領はバタン総合工業地帯の開発は地元住民に新たな雇用を生み出すだけではなく、世界レベルでのインドネシアの経済競争力を高めると強調しました。大統領はまた地域マーケティングに積極的に取り組み続けるようスタッフに指示しました。大統領はバタン総合工業地帯は25万人以上の労働者を創用する予定であり、14兆ルーピアの投資をもたらしたと述べました。大統領はまた、この工業地域の存在が外国投資家にとって大きな魅力となるだろうと楽観視しています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語終わります。
Kau satu dari seribu yang tak percaya rasi bintang itu nyata selalu memakai kepala logika di atas. benci menduga-duga, mencari jalan menuju pikiranmu, selalu membaca ramalan tentang emosi yang kau sembunyikan. Tapi selalu ku kembali padamu, satu dari seribu yang ku mau. Sejauh aku mencari, kau masih jadi pemenang di hati. Andai saja bisa kuraba arahnya, kemana kan membawa kita. Apa kita satu
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRI デジタルでストリーミングされています。Pesona Indonesia, Warna-warni Indonesia Gokouza, Indonesia no Pop Music, 地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、 Indonesia および海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。 Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia。リスナー皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はインドネシアのリアウ州にあるビーチをご紹介します。 Senggiling bi ciwa Riau Shoto no bintang to sebong lagu ini aku kayo kangko ichi desu. Kono bi ciwa bintang to no kakureta kakue no hitotsu de miryoku tekina shiroi sunahama to surabara sisi zen no kesuki ga hirogaru nagai kaigan sen o teikyou shimasu. Senggiling bi ciwa oku no kangko kyoku ga te ni irete inai sono zen no sukusisa kara kakureta kakuen to iwarete imasu. Shizuka de heiwa na fuiki no motsu Senggiling Beach dewa muwaku teki na kesuki o nagameru koto ga deki rilakusu suru no ni saitteki na basho desu. Kiyoraka de yawarakai shiroi sunahama ga hirogari soyo kaze o kanji nagara beach o aruku to kokochi yo ikimochi ni naremasu. Koko wa shiroi suna ga hashi kara hashi made kyokusen o kaite suzuite imasu. Soste ryotang ni wa okiku te takai iwa ga arimasu. Korera no iwa wa kankyo koku ni totte sekkou no shashin spotto desu. Odayaka na nami mo koko de sukusu hito ni shizen de ochitsuita inshou wo ataete kuremasu. Kono beach no sukusisa wa suki ka yotta aoi umi ni yotte saga ni kansei sare hino de to hino iru wo tanoshimu no ni saeteki na basho desu. Senggiling Beach wa Shizuke sa o teikyou suru dake dewa naku, sama-sama na kiyomi bukai aktiviti mo teikyou shimasu. Kono beach de ninki no aktiviti no hitotsu wa suiei desu. Kaisui wa suki totte ite nami mo hikaku teki odayaka nano de, okosama mo fukimete donata de mo ansin shite oyogu koto ga dekimasu. Snorkeling fan ni totte Senggiling Beach wa usukushi suichuu seibutsu o tansaku suru no ni saeteki na basho desu. Kono beachi shuhen no kaiki de wa desukazu no sango shou to samasama na surui no nettai gyo ga mirarete imasu. Odayaka na shiokaze ya sunahama ni uchiyoseru nami no oto o tanoshimu koto wa kokoro o refreshu suru shizen ryohou de mo arimasu. Senggiling Beach ni wa ooku no kankokyoku ga otosurete inai tame, otosureru mai ni ikusuka no koto ni chuui suru shiyou ga arimasu. Sono ichi no hitotsu wa, kono beach de snorkeling wa suru hito no tame ni tabemono ya nomimono, kusuri, soste sono hoka no kojin tekne hitsu juhin, oyobi snorkeling yogu wo jisan shite iru koto desu. Senggiling Beach ni iku ni wa, jika yo saoryo suru ka bintang shinai chushinbu kara rentaku okareru koto ga dekimasu. Risna no minasan, kore de Osone Indonesia owarimasu. Mata hoka no kiyomi bukai topiku de aimashou.
Semakin jalan Voice of Indonesia.
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はワルノワルニをお聞きください。
リスナーの皆さん、ワルノワルニです。ジョッキーインターナショナルカイルフェスティファル JIKF2024 年は7月27日と28日の土曜日と日曜日、ジョッキージャカルタのバントルのパランコスモビーチで開催されます。インドネシアのタコ愛好家協会タリカマとジョッキージャカルタ特別地域観光局が主催するこのフェスティファルは2日間にわたって訪問者に数多くの興味深いアトラクションを提供します。フェスティファル主催者のエレム・ヘルジュノ氏は海岸線の長さが 1.5km、 そしてビーチの広さが 200m あるため、パランクスモビーチが会場として選ばれたと説明しました。今年のタコ祭りには55以上の国際タコクラブが参加しました。タイの世界カイトスポーツチャンピオンであるサワスティカチャノプ氏や、マレーシアカイト会長のダトク・イブラヒム氏など、世界カイト選手権チャンピオンも出席しました。ヘルジュノ氏によると、13カ国から253人の参加者があり、その中にはこのイベントに頻繁に参加する海外クラブも含まれていたと言いました。毎年米国、マレーシア、日本、スイス、タイ、シンガポール、中国、韓国、台湾などがいくつかの国際的なクラブが参加します。このフェスティファルの特徴は、国際的なカイトスポーツライドの協力的なアクションです。にぎやかな音楽に合わせてスポーツカイトの振り付けスキルを披露しました。その他、夜には色とりどりのライトや様々な形をしたタコをあげるナイトフライングが開催され、来場者を楽しませます。このイベントの注目のプログラムには、展示会、コンテスト、タコの種類別の競技会、タコフライパースなどがあります。国際タコフェスティファルには13カ国から35名の海外参加者によるさまざまな種類のタコが出品されます。タココンテストには、伝統タコ、二次元タコ、三次元タコ、捕獲チャレンジ、ドラゴントレインなどのいくつかのカテゴリーが含まれています。リスナーの皆さん、これでワルノワルニ終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Of Indonesia.
インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
クリスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はインドネシアの音楽グループリマワニタの新曲をご紹介します。リマワニタは2008年に結成された女性ボカルグループで、リカ・ルスラン、アンディン、ニナ・タマム、ユニサガ、イガ・マワニから構成されています。このグループはインドネシアの文化を声を上げ創造し保存したいと考えて結成されました。その一つがインドネシアのカバヤです。2024年7月24日の国家カバヤの日の宣言に合わせた、リマワニタはリカ・ルスランが作曲したシングル、カバヤ・インドネシアをリリースしました。カバヤ・インドネシアは、インドネシアの国民文化としてのカバヤファッション、そして、時入りの女性の闘争と解放の象徴についての物語を伝えています。このシングルのリリースは、インドネシア女性教育、コアニによって支援されています。カバヤ・インドネシアという歌は2024年7月24日にジャカルタで開催されたコアニ主催の第1回全国カバヤの日のイベントで、リマワニタによって初めて歌われました。リスナーの皆さん、これからリマワニタの新曲カバヤ・インドネシアをお聴きください。
Kebaya Indonesia, anggun berjalan dari masa ke masa.
wanita warisan budaya Nusantara, simbol perjuangan
perempuan di Indonesia.
Kebaya Indonesia, jabata terpikat dengan keindahannya.
Indah.
Kebaya Indonesia, anggun berjalan dari masa ke masa.
Kebaya Indonesia, pesona mu takkan lekang oleh zaman.
Setiap mata memandang selalu terpesona.
Voice of Indonesia.
リスナー皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は foi__official、 Twitter は @foi_indonesia、 TikTok は foi__official、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。